はい、今日の聖書は、聖書箇所は新約聖書ルカの福音書の8章26節から39節で、教会備え付けの新改訳聖書ですと新約聖書の116ページになります。26節から39、じゃあお読みします。こうして彼らはガリラヤの向こう側のゲラサ人の地方に着いた。イエスが陸に上がられると、この町の者で悪霊に疲れている男がイエスに出会った。彼は長い間着物もつけず、家には住まないで墓場に住んでいた。彼はイエスを見ると叫び声を上げ、見舞いにひれ伏して大声で言った。意図高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのです。お願いです。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊にこの人から出ていけと命じられたからである。汚れた霊が何回となくこの人を捕らえたので、彼は鎖や足かせでつながれて監視されていたが、それでもそれらを断ち切っては悪霊によって荒野に追いやられていたのである。イエスが何というのかとお尋ねになると、レギオンですと答えた。悪霊が大勢彼に入っていたからである。悪霊どもはイエスに、底知れぬところに行けとはお命じになりませんようにと願った。ちょうど山のそのあたりにおびただしいブタの群れが飼ってあったので、悪霊どもはそのブタに入ることを許しくださいと願った。イエスはそれを許された。悪霊どもはその人から出てブタに入った。するとブタの群れはいきなり崖を駆け下って湖に入り溺れ死んだ。飼っていた者たちはこの出来事を見て逃げ出し、町や村々でこのことを知らせた。人々がこの出来事を見に来てイエスのそばに来たところ、イエスの足元に悪霊の去った男が着物を着て正気に帰って座っていた。人々は恐ろしくなった。目撃者は悪霊に疲れていた人の救われた次第をその人々に知らせた。ゲラサ地方の民衆は皆すっかり怯えてしまい、イエスに自分たちのところから離れていただきたいと願った。そこでイエスは船に乗って帰られた。その時悪霊を追い出された人がお供をしたいとしきりに願ったが、イエスはこう言って彼を返された。家に帰って神があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさい。そこで彼は出て行って、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかを町中に言い止めた。はい、今日は、西川先生に悪霊に疲れた男と題してメッセージを取り継いでいただきます。
今日ともに学びをしたいと思っておりますのは、イエス様の行われた奇跡物語の一つ、悪霊に疲れた男の話です。この舞台というのはイエス様の奇跡物語の中では大変珍しい場所でありまして、異邦の地のゲラサとそのようになっています。ゲラサというのはガリラヤ湖の東側に位置するような町でありまして、異教の偶像が崇拝されておりました。もちろん彼らに律法というものはありません。そして律法がなかったからこそ、彼らは当時ユダヤ人の誰もが触れることを一切しなかった豚を飼うことが可能であったわけですね。イエス様はこうした異邦の地に来られたという記事は、後にも先にもここだけではないかと思います。どうしてこのような異邦の地に主が来られたのか、ある意味で文脈を破っているわけですけれども、そこには深い意味があるように私は思いました。さて、そうして主が入られたゲラサの地に一人の男が登場いたします。残念ながらその男が青年であるのか老人であるのか、一体どういう素性のものかは分かりません。実に私たちに知ることが許されているのは、彼がレギオンという名の悪霊に疲れていたというその事実です。また彼が足かせをはめられ、服も着ず墓場で生活をしなければならなかったという悲惨な現実についてだけです。聖書は彼の身分や氏必要ではなく、彼が今直面している困難な苦しみに、その状況に目を留めているわけです。神様の眼差しは常にそこにあるわけですね。ところでここに出てまいります、悪霊に疲れるという言い方、表現でありますけれども、これは、古代ではですね、現代でいうところの、精神障害を持つ人に対して最もよく使われたものでした。今日のように精神医学のない、そのような概念のない古代においては、 私たちが普段精神的に障害を持っていると感じるような人たちもですね、悪霊の仕業とされてしまっていたことは明らかです。それがもちろん全てではありませんけれども、私はユング学会という学会がありまして、そこに所属していた頃があります、時代がありました。その時にフロイドやユングの本を、ユング学会なんですが、フロイドの本もですね、可能な限り読むということをいたします。関連していたものですから。その時に単純に精神医学的なものに分類できないケースがあることに気がつきました。ユングはフロイドと違いまして、その一般的に精神医学的なものに分類できないケースを積極的に扱った人物でした。ですから、ユング学会というのは結構変わった方が多かったように覚えています。少しスタンダードでない方々が属している、そういうイメージを持ちました。もちろんユングはそういうものを悪霊の仕業とは申しません。可能な限り彼なりに科学的に説明をしようとしましたが、大方のケースはやはり精神医学的にある程度説明がついてしまうものでした。しかし古代には精神医学や分析心理学などは存在しませんので、精神に障害が見られる者たちをすべて、そのように見える人たちですね、をすべて悪霊の仕業と見ていたように思います。そして多くの場合そうした人たちというのはレギオに疲れた男同様に家族ないしは町の人たちに鎖でつながれ監視されて生活をしていたわけです。これは古代社会に一般的に行われていた形だと思います。まあ、古代と言いましても近世でもこういう彼らを鎖につないで穴に閉じ込めるということは日本や様々な地域でも行われていたわけですけれども、古代ではそれは一般的でありました。そういうことから考えますと、古代社会で精神に障害が見られる人たちを家族や町の人たちが鎖でつないで監視をするという、それはそれほど驚くほどのことではなかったのかもしれません。2000年前の話です。いずれにいたしましても、その男はその常軌を逸した振る舞いの上にゲラサの地で鎖につながれて生活をさせられていたわけです。ところで27節27節を見ますと、この一人の男がイエス様を見るなり走り寄ってきたと書かれているわけです。自分に構わないでほしいということを言うためにわざわざ走り寄ってきたわけですね。これは大変おかしな不思議な話です。イエス様を恐れているのであるなら、そこから離れていく、逃げていって叱るべきところをよりによってわざわざ恐れているのに近づいていくわけですね。これは大変最初読んだ時に不思議に思ったんですが、ある有名な宗教学者のルドルフ・オットーの本をですね、すごく有名な本を彼は書いてるんですが、聖なるものという本なんですが、今でも岩波文庫で読むことができますが、この中にですね、こういう言葉があるんですね。聖なるものというのは、その性質から言って人に恐れを与え、人を退かせると同時に、人を魅了し引きつけるものである。そして、オットーはそのような性質をヌミノーゼと表現しました。大変有名な言葉にその後なりました。私はこのオットーの言葉は、私自身の経験から言っても真実だと思っています。私たちもまた本当に聖なるものに出会うとき、畏怖を感じとともに、そこに近づいていきたい。そこに触れてみたい。多くの病人が、障害ある人たちがイエス様に触れようとした。その気持ちが私にはよくわかるわけです。しかし、精神に障害をきたした男が見抜いたそのイエス・キリストの聖なる性質に誰もが気づいたわけではありません。弟子たちさえも復活のイエス様に出会うまではその聖なる性質に本当の意味で気づくことはできなかったんです。トマスでさえも疑っていたんです。ではなぜその男はイエス様のその聖なる性質、それを見抜くことができたのでしょうか。私はおそらく彼のその精神的な障害、苦しみが彼にそうした優れた洞察力を与えたのではないかと、そう思いました。そうした彼の持つ困難が彼に真理を見る眼を与えたのだと思うんです。 私たちは教会に行くときに、教会に初めて通うときに、全く問題を抱えずに、行く方も中にいらっしゃるかもしれませんが、多くの人たちが何か問題を抱えて教会に足を踏み入れる、そういうことが多いのではないかと思います。私はまさにそうでした。この人生の中で苦しみ悩み、その困難の中で教会へと足を向けていきました。人間の持つ困難が真理を見る眼を与えるからだと私は思っています。以前大変興味深い本を読む機会があったわけですが、いわゆる音楽の分野や小説の分野で類まれな才能を発揮している人たちの中に、いかに多くの精神的な障害を負う人がいるのかという、そういった本です。この本の中に芥川龍之介について書いているところがありました。ご存知のように芥川というのは精神的な病を持ち、35歳という若さで服薬自殺をする人物です。この彼が作家活動を始めてから比較的健康な状態を得ていた時期がありました。大正8年から9年にかけて、芥川が27歳から28歳にかけての頃です。彼は比較的その時代健康を得ることができていたわけですね。この最も健康な時期に彼は当然健康ですから、たくさんの作品を手掛けました。たくさんの小説を書いていくわけですね。ところがそのどれもが評価を受けることはありませんでした。いわゆる打作に終わったわけですね。それとは対照的に、彼が終作と言われるものを書くことができたのは、必ず重い病に苦しんでいた時期でした。実に芥川のこの事例が示しているのは、精神的な病、困難さ、私たちが経験する苦しみと、物事を鋭く見抜く能力とが比例し得るという一つのことです。ゲラサの男がイエス様の中に聖なるものを見抜いたのも、彼のその苦しみでのゆえであったのではないかと私は思っています。彼のその困難さ、苦しみが彼に真理を見る光を与えた。しかし彼がその困難さのゆえに、苦しみのゆえにイエス様の内なる光に気づき、そこに引きつけられるよりも早く、彼が聖なるお方のその救いの御手に寄りすがっていくよりも早く、彼に注がれていた一つの眼差しというものがありました。父なる神の眼差しであります。父なる神はゲラサの地にいた彼のその苦しみを見ておられたんです。彼の痛みを覚えておられたんです。私たちの苦しみを神が見ておられるように、彼の苦しみを神様は見ておられました。そしてその一人を通して救いを実現しようと、そのようにお考えになったわけです。イエス様の文脈を破るようなテラサでの活躍、働き、それはそうした神様の、父なる神の御旨があったことは明らかです。イエス様は神の御旨、父なる神の御旨に従って歩んでいかれました。イエス様自身、ここに行きたい、あそこに行きたいというふうに考えて、行くことが全くなかったかどうかわかりませんが、そのほとんどは神様の導きだったと思います。イエス様はこうした父なる神の御旨に導かれ、苦しめる男に出会い、癒しの御手を差し出されました。そして神の御子の救いの御手によって彼は癒され、その代わりとして、その代償として近くにいた多くの豚たちが湖に真っ逆さまに落ちて溺れ死んだと聖書は記しています。このことに困惑を覚えたのは、溺れ死んだ豚を飼っていた多くの豚飼いたちでした。異邦人です。彼ら豚を飼う者にとって、それぞれが所有する豚というのは富の象徴でした。どれくらいの豚を所有しているのか、そのことは彼らの日常において極めて重要なことであったのです。私たちがどれほどの蓄えを持っているのか、どれほどの立派な家を持ち、車を持っているのか、それと同じように豚というのが彼らにとってはそういうものを象徴するような存在であったんですね。ところが彼らにとってそれほど重要であったものが、 見るも無残に海の木屑となってしまうんです。私たちの財産が一瞬で奪われるような出来事です。そしてそうした彼らがその財産と引き換えに得たもの、それは彼らがこれまで顧むことなどおそらく一度もなかったに違いない、一人の障害を持つ鎖につながれて生活をしていた男の癒しであったというんです。一体誰がそのようなことを望んだでしょうか。彼にとっては言うべき一人の障害を持つ悪霊に疲れた男が癒されるよりも、彼に豊かさをもたらしてくれる豚の方がはるかに価値が高かったのです。私たちにとってもおそらくそう思えるかもしれません。それへ彼らゲラサ人はそのような形で自らの豊かさを脅かそうとするイエス様にゲラサの地から出て行ってもらいたい、そのように言ったんです。神の御手によって癒された男がこうした自らを苦しめ続けたゲラサの地から離れていきたい、そしてガリラヤの地でイエス様と共に歩みを成したい、そう願うのは当然だと思います。彼の気持ちはよくわかります。しかし主は彼がその地を離れ自分と共にガリラヤの地に行くことをお許しにならなかったわけですね。自らを差別し苦しめたその人々の中にあってこそ宣教の技を行うように、そのように言われたわけです。なぜでしょうか。それは本当に救いを必要としているのが苦しめる一人の男が癒されるよりも豚の方がはるかに価値があると信じて疑わなかったゲラサの地の人々の方であったからです。実は本当に病んでいたのは、癒されなければならなかったのは彼ら自身であったのです。それゆえ主は彼にここに残り宣教の技を行うようにと言われました。彼にしか担えない務めがあるからです。確かに自らを苦しめてきた人々のただ中で彼に神様の御言葉を語り伝えるのは彼にとっては苦しみ以外の何物でもありません。しかし折が良くても悪くても御言葉を伝える、それは本当の意味で癒され救われた者が担わなければならない務めだと思っています。私自身そのように思って牧師になりました。私自身が耐えることができない苦しみの中で神様に導かれ教会に行き救われました。私にしか担えない務めがあると思いました。私は洗礼を受け献身をし、そして牧師としての道を歩みました。私にしか担えない務めがあるはずだという確信に基づいてのものでした。伝道者の生涯というのはそれほど恵まれたものでは、この世的に見たら恵まれたものではありません。おそらく皆さんの中で子供が牧師になりたいと言った時に頑張りなさいと心から言える人は少ないのではないかと思います。私自身子供が牧師になると言った時にためらいを持つかもしれません。その生涯は骨折りとロークであり貧しさです。そのような道を子供に歩ませることが心から喜んでできるかという聞かれると心もとないものを感じざるを得ません。しかし私自身そのような道を歩み親を悲しませました。しかしそれでもなお語らなければならない務めが救われた者にはあるのだと私は思っています。教会とは全く縁のなかった母は晩年洗礼を受け天国へと行きました。どこまで神様の救いを信じることができたのか、私はニューヨークにおりましたのでその洗礼の時の姿を存じ上げ知りはしませんけれども、しかし神様が導きを与えてくださり命を救ってくださったと思っています。それだけでも私は牧師になったことが本当に良かったと思っています。牧師にならなければ私の後に兄がまた牧師になったわけですが、 小学校の教員を途中で定年退職、まだあと数年だったわけですが、退職をして、途中で退職をして牧師になりました。そしてそのことがきっかけで母は洗礼を、日本に残っていた、兄の下で洗礼を受けました。私たちにしか担えない務めが私たちにはあるのだと思っています。神様が、私たち一人一人に与えられている恵みをこれからもなお豊かなものとしていきたいと、人に伝えることを通して、分かち合うことを通して豊かにものにしていきたいと、そのように思っています。短く一言だけお祈りをお許しいただきたいと思います。神様、今日こうして、遅れて、の礼拝参加でございましたけれども、神様が守ってくださいまして、このようにして共に礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。あなたがニューヨーク日本語教会をこれまで守ってくださいました。必ずこれからも守ってくださることを信じています。教会を失い、新たな場所で礼拝を守ることは困難なことがたくさんあると思います。しかし誠の教会がここにあることを心から感謝し、あなたが導いてくださることを信じたいと思います。今日来ることができなかった一人一人の上にも、神様の豊かな恵みと導きがありますように。この一言の感謝と願いをイエス・キリストの御名によって御前にお捧げをいたします。アーメン。